ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月もやってまいりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。これから10分間よろしくお願いします。さて、この1ヶ月皆様いかがでしたでしょうか。この1ヶ月といえばですね、台風が大きいのが2つ来ましたね。台風18号と19号ということで、私の地域でもですね、18号の時はですね、学区であるふれあい大会というイベントがあったんですが、それが台風の影響で見事に中止になってしまいました。まあ、1年間、事前準備ということでですね、毎年10月の最初の日曜日、ふれあい大会ということで予定はしてたんですが、台風で飛んだのが、今年と一昨年と2回目ですね。まあ、こればっかりはお天道様には勝てないということで、実際当日にはそんなに雨が降ったり風が吹いたりということではなかったんですけども、やはり安全第一ということで、今回中止になったということが非常に残念でした。で、次の週は、台風19号がまた日本に接近しまして、こっちの方も結構県内、雨が降ったり風が吹いたりということではあったかと思うんですけど、岡山県エリアはそんなに、大した影響はなかったんでしょうか。ただ JR が、止まったりですね、瀬戸大橋が止まったりということで、結構大変な目に遭われた人も多いのではないかと思います。18号も19号もですね、結構西日本というよりは東日本方面に被害が大きかったかなという気がします。でですね、19号のことで言いますと、結構東北方面を直撃をしたっていうところはあるんですけども、ちょうど3年前になりますけども、震災から半年した秋ですね、私もですね、被災地に足を運んだことがありまして、3年前の秋、10月の終わりぐらいですかね、ボランティア活動を若干させていただきました。やはりですね、被災地に行かないとわからないことっていうのは多々あると思うんですけども、先ほど他のコーナーでゲストの方が言われていたと思うんですけど、ぜひともですね、東北方面行かれる機会があったらですね、福島に行くもよし、宮城に行くもよし、あるいは岩手に行くのもよしということでですね、バスツアーとかが、組まれているみたいなんでですね、ぜひ関心がある人は東北方面に、行っていただくのもいいのかなと思います。台風以外のところで言いますと、御嶽山が噴火しましたというようなこともありました。結構この1年見るとですね、台風とか、大雨とか今回の火山の噴火とかですね、自然の災害っていうのは非常に多かったかなという気がします。自然の災害っていうのはなかなか避けられないんですけども、まあ、避けたいものは避けたいだというのはあります。たまたま台風なんか見てても、岡山県は結構直撃する確率は少ないですし、その南を通ればそんなに被害が出ないということで、よしよしっていう感じではあるんですけど、ちょうど10年前ですかね、2004年の10月9月ぐらいの台風は結構、高潮が来てですね、小島とか、玉島方面大変だったという記憶がしております。くれぐれもですね、まあ、台風シーズン終わったというわけでもないんで、これから先11月になってもまだ台風来るかもしれませんので、どうぞですね、備えあれば憂いなしということで、しっかりとですね、台風その他諸々の災害に対してですね、万全の備えをしていただければと思います。さてですね、最近私、毎朝ですね、NHK の連続テレビ小説マッサンなるものを見ております。皆さん見ていただいているでしょうか。マッサン、結構話が面白いというのもあるんですけど、連続テレビ小説って、上半期は東京 NHK の東京放送局が制作で、下半期は大阪の放送局が制作で、今回のマッサンも、大阪放送局が制作なんですが、よく見てるとですね、ロケ地ということで岡山県倉敷市というのが、出ております。どこをロケしてるんだろうなと思ってじっと見てると、まあ、地元の人はよくわかると思うんですけれども、美観地区であったり、倉敷アイビースクエアの中での撮影がですね、非常にうまいこと、盛り込まれているなという気がしております。私結構撮影をするのが得意というか好きなんで、どうやったらこういう風景がうまく撮れるのかなというのを感心しながら見ております。さて、10月に入りましてですね、ノーベル賞発表がありました。今回ですね、ノーベル物理学賞ですかね、日本の方、研究者が3人受賞されました。おめでとうございます。今回のノーベル賞でですね、受賞の対象となったのが青色 LED ですか、ちょっと噛んでしまいました。青色 LED の、まあ、実用化に向けた研究が、表彰の対象になったということで、 青色というとですね、ここの番組のスタッフは非常に喜んでいるのではないかと思います。最近 LED という言葉が、非常によくもてはやされていますけども、 LED ってもともと何だったのだろうなと思った。昔はあの発光ダイオードって言ってたんですね。あの発光ダイオードっていう言葉の方が一般的で、 LED っていう言い方をされるようになったのは最近のことかなという気はします。で、まあ、青色LED の、あの発明によってですね、結構いろんなところにあの、活用されるようになったということで、これから先まだまだいろんなことができるんだろうなと思っています。私が生まれたのがですね1970年ということで、1970年何があったかというと、大阪で万博があった年です。あれからもう44年ということですけども、万博行かれた人がこの中にどれくらいいるんでしょうかね。万博行った時代ってのはちょうどその前の年に、人間が初めて、月に着陸したりですね、すごいことがいろいろあった時代なんだろうなと思います。で、50年前を、考えると、ちょうどオリンピック、東京オリンピックがあって、新幹線が開通して、名神高速とかそういったものを開通して、すごいどんどん時代が変わっているっていう時代だったんだと思います。でもそれを考えるとですね、今あの日中、日中とか日頃いろんなところへ車で行ったり電車で行ったりするんですけど、日本各地どこに行ってもアスファルトの道があって、ちゃんと鉄道網が整備されてるって、これすごいことだなと思ってですね、あんまりその普通に、道路を使ってたり電車に乗ってたりするとありがたみに気がつくことはないんですけれども、結構やっぱりどんなところに行ってもそのアスファルトの道が整備されていろんなところにちゃんとつながってるっていうことはですね、非常に不思議なことであり、ありがたいことだなと思っています。これから先まだまだですね、人生44年しか生きておりませんが、あと100年まで100歳まで生きようと思ったらあと56年あります。56年先の1970年から数えて100年ですから2070年ですね。2070年ってどんな世界なんだろうなっていうのを、実際この目で、見ていきたいと思っております。さて、星野監督が引退宣言をしたりですね、高橋大輔選手が引退宣言をしたりしておりますが、私ですね、まだまだ人生44年で終わるわけにはいかないんで、まだまだ、生涯現役というのを貫いていきたいと思っております。でですね、44歳の誕生日をこの前9月に迎えました。でその時をきっかけにですね、結構いろんなものを整理しておりますと、結構昔の写真がいろいろ出てきました。面白い写真があるとですね、逐一 Facebook 等でですねアップしております。最近アップしたものでいきますと、20年ほど前ですね、学生時代の写真をアップしておきました。そうするとですね、学生当時というのは、私体重が70キロ前後だったみたいで、今実際体重が100キロぐらいありますんで、約30キロって違うんですね。いや、30キロ違うとこんなに、スタイルが違うのかという感じでですね、自分で言うのもなんですが、すごいかっこいいというかマッチョというか、結構引き締まってるなっていう感じに見えました。いや、人間頑張れば結構変わるもんだな。逆に言うと、今頑張ってないから30キロ増えて太ってしまいましたが、これから頑張って30キロ痩せると、あの時のああいうスタイルに戻れるんだなということを思っておりまして、今度のですね、君路マラソンに向けて着々と準備を進めているところではあるんですが、先月9月にですね、自転車で転んだ影響でしょうか、ちょっと今左膝を痛めて、ゆっくりしております。なんかロボコップが壊れたような、感じで歩いておりますが、まあ、しっかりとですね準備をして、徐々に体重を減らしてですね、かっこいい私になりたいなと思っております。いや、でも30キロ違うと本当に今まるで別人28号ですね。まあ、別人28号って言っても誰のことやら分かりませんけども、今日も非常に取り留めのない話で終わってしまいましたが、今週の週末は、屏風祭りがあったりですね、山菜市があったり、いろんなところでいろんなイベントがあります。今週の末に限らずですね、これから、先行楽シーズンが続きますんで、皆さんぜひともですね、いろんなところに、お出かけになってお楽しみになられるといいかと思います。それではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。